はようございます。
はい、今日は何日でしたっけ？28か
28日
です、ね、5月28日の夜9時になりましたので、桜寺サタデーの第何回目？8回目始めていきたいと思います。今日のお題はこちらですね。漫画産業論、漫画文化の行方、
イエーイ、
はい、はい、でございますけれども、今日のお題は私フリアと、はい、どうぞ。
カオルです。
ひみこです。
山野です。
はい、の4人でお送り出します。はい、よろしく
お願いします。はい、よろしくお願いします。テンション低いって言われてる。どうしよう。
あ、ちょっと僕これ引いてるんで、ちょっとどうぞ。
あ、まだフリア君がログインしてないですね。
あ、フリアさんがログインして、エコーは更新をしてください。
あの、ひみこさんが毎日頑張って更新してるブログの話でしょ。
あ、ブログの話、ブログの話はまあなんかあのちょっとブログ書くのすごいネタが、あの大変でですね、探すの、緑のサンガとか、あの先週 の、あの日教祖の歌とかすごい探すのが大変なので、何かあったら、あのぜひ皆さん教えていただければ。
女子高生っぽいんだって、
はい、女子高生っぽい。はい、メガネは今日はあの、漫画ということで、あのちょっと私の勝手なイメージで不女子っぽくなろうかと。
不女子なんですか。
不女子。
あの、女子を
誰かける、誰萌えみたいなことをちょっと。そうそう、オタク、あ、違うのか。
いや、不女子っていうのは、真田幸村とかいうのが不女子、僕の中ではね。
それは、
それはどうなんでしょう。
フリア君ログインしました。
ちょっと待ってください。はい、いや、もう5秒ぐ
らい。もう5秒ぐらい。はい、今日は山野先生もね、すごい熱く語っていただいて。
今日は熱くいきますよ。
今日はプロがいらっしゃいますからね。
はい。
はい、ということで、はい、ログインしましたんで、
はい、まあ、
本題に行く前に、恒例の1週間の、なんていうんですかね、緊急報告という感じですけど、僕、この番組が終わった後に、11時半から、僕が、4年ぐらい前からですかね、やってるあのニコニコアニメアというネットラジオがありまして、
あれ4年もなんの？
4年ですね。だって2008年、ね、あ、3年かな？3年ぐらいですかね。
え、4年もやってるんだ。
うん、やってます。それで、それの今回、今日はですね、あの魔法少女マドカマギカを
来たー。わーはい、あ、落ち着いてください。
語っていきたいと思っていまして、まあ、桜寺が終わってから1時間インターバル空いた後に、はい、やっていきたいなという感じでございます。
はい、よかったらこのチャンネルでね。
はい、あ、音声入っちゃった。
もういつも音声入るんだよね。はいはい、
髪の毛が俺なんか変、はい、いつも変。
そう、なんで髪の毛茶色くっていうか金髪から茶色くしたでしょ。
いや違うんですよ、このカラーだから、あのシャンプーしちゃったら落ちちゃっていくの。だからどんどん明るくなっていくんですよ。
待って、ちょっと意味が。
ああ、そう、一回もっと黒かったんですけど、また茶色になったんですよ。だから金から茶色になったっていう印象
が。そうそう、真っ黒で、
そう、
古谷君が真っ黒いなと思って見せたんです
よ。そうそうそうそう。うん。
先週はあのほらあのコメントで私参加したんで。
ああ、そうかそうか。はい、あと、あ、それとね、あの今日のおたびりの出演者は私と山野先生と、あとあのロフトでご一緒したあの著述家の星飛雄馬さんを3人でやりますので、ぜひね濃いトークをね、一体ねこのマドカマギカという作品はねゼロ年代的にはどうだったのかとかね。
その3人でそれもやるけど、まあ、補足でマドカマギカっていうのは深夜アニメで、
そうね、
魔法少女の、まあ流れで来てるんですけれども、あのすごいあの主人公っていうか登場人物が悲惨な死に方をしたりっていうので話題になったっていう、
まあ、登場人物の一人がね、僕はあのあれですよね、マドカマギカのパロディであの魔法あの狩猟金日成というのを考えてるんですけど、
はい、
どうでしょうかね、はい、というような感じですね。はい、ありがとうございました。
それで終了ですか。
はいはい、これで終わりです。はい
はい、
どうぞ。
あ、はい、じゃあ私ですね、
はい、
私はあのやっぱりちょっと国会ネタなんですけど、あの日韓図書協定というのが可決、何でしたっけ、可決、あの賛成多数で可決されて、っていうことがこの間あったんですけれども、見ました。
返しちゃうんですよね。
そう、あの返すんですけど、
国宝とかをね、
そう、あのその書物を返すんですけれども、なんでそんなトラばっかりトラばっかりですね。そう、あの結構国会であの審議をされていたんですけれども、
はい、
あの みんなの党とかも最初はなんかこう、うん、それは私ダメだって反対して反対の答弁とかもしてたのに、うん、答弁で反対の質疑とかもしてたのに、あのいきなり採決になったら、うん、もう自民党以外全員、あ自民党と立ち日の人たちかな、うん、以外全員賛成引き渡しに、でそれを渡してしまうとこうどうなるかっていうと、はい、こうちょっとあの韓国と日本の歴史があるじゃないですか、うん、その歴史が韓国が結構今全然私たちが思ってるような違う歴史をこう言っていて、うん、その何でしたっけ、韓流ブームとかで、あの韓国のこう歴史みたいなこととかも、うん、あのドラマやってるじゃないですか、うん、あれ
あやってます、ね、
何でしたっけそのドラマの名前とか、
あの分かんない、私の名前はキム・ソヌスンとかじゃなくて、
分かんないんですけどそうで、そのドラマとかの歴史もこう、うん、あの肯定するじゃないですけど、あの、うん、そう渡しちゃったことによってあのもう分からなくなっちゃうじゃないですか、本当にその歴史がどう
か、まあ、証拠ですからね、
そうですよね、うん、っていうのをね賛成しちゃって、うん、もうがっかりだったんですけど、
結局本当に引き渡しになってしまうっていうことは
しまうんですね。これ菅総理とかが割とあのその韓談話って、あの日韓併合100年の時に韓談話で、うん、ついでにじゃ あのこの図書もお渡ししようみたいな感じで、あの言い出したんですけど菅総理がそうそう、でもなんか そんなねこう大事なものを勝手に渡すとか何決めてんだって言って、国会でじゃあもっと話し合おうよって言ってたんだけど、あんまり話し合わないで、あの賛成多数でどうなってんだって、
なんか くだらの財宝とかを返すんですってね、はい、そのあの仏像とかをもう一緒にね、
なんかあれですね、うん、あの朝鮮王朝儀器ですか、うん、とかもう、あそれはもう韓国にもあるんだって、うん、あるのに返なんで返さなきゃいけない、なんかだから日本の宮内庁に保存させなく、うん、させるための、
うん、
にやってんの何なのって思ってちょっとそう怒ってるんですけど、うん、そう
まあね、結構いや、まあ、だから悔しいんですよね、
はい、悔しいです、
日本にその持っていかれたというのが認められないので、
はい、
という
か日本の大事な歴史の一部でもあるわけです
ね、うん、いいこと言うじゃないですか卑弥呼さん、
おありがとうございます、
朝鮮王朝というのは高君のことかな、李氏朝鮮のことかな、李氏朝鮮の話なのかな、李氏朝鮮かな、
なんかこうあので自民党の浜田議員ってあのいるんですけれども、はい、
うん、
あの浜田和幸議員っているんですけども、 その方のブログが最近面白くって、うん、結構いつも読んでて、
あの中国の土地アザブにも、
あ
売却問題、
アザブのそうですね、売却問題のこととかも質問したりとかしていて、うん、すごい大好きな方なんで、 よかったらみんなあのブログチェックしてみてください。あと、うん、あの
防衛大臣ですよね浜田さんって昔ね、
昔の、うん、あのあれです、ちょっと今日なんか緊張しちゃうな
今日ね人もいっぱいですし、
頑張れ、はい、に、下城先生
どうした、
下城先生ってあの下城、
あ浜田光一か、あ息子さんが防衛大臣ね、そうだね、
浜田
ごめんなさいね、うん、はいはい、
はい、
うん、
そうあの下城先生というあの拓殖大学の教授の方がいて、うん、そうその方も、うん、あの、うん、国会に出てきて参考人でこういろいろお話ししてくださったんですけど、その話がすごく良かったから、皆さんよかった国会の動画あの多分検索すればすぐと出てくると思うので、あと私のツイッターでもさっきかな今日つぶやいたりもしたんで、よかったらあのカオチャングで、あの KAOCHANG ですね、であの調べてもらったつぶやいてるんで、よかったら見てみてください。もう大変だよ、
大変だよね、
国会も
大変だね、
はい、っていう1週間でした、
はいどうも、
これ合ってる、
カオちゃんが合ってます、
はい、
あすいません無くなりました、
だいたいさあの朝鮮 の、うん、あの書本を返すのは、うん、じゃあいいとして、
うん、
日本がね朝鮮半島に残していった財産も返していただかない
と、そうなの、そうそうそう、だから、ね、
それって結構、いっぱいありますよね、
あのたくさんあります、ね、特に北朝鮮にはまだ先生知ってると思いますけど、うん、現存されてるようです、水力発電所ってまだ使ってたんじゃなかったかな、うん、忘れましたけど、
うん、そんなものまで、
いやだって自力で作れないから 北は特に、
うんうん、
まあそういうことですね、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、じゃ あのひみこさん、はい、
はい、じゃあ私は今週はちょっとなんか中継ばっかりしてましてですね、うん、 まあ、5月の25日にやったパチンコ違法化、
その話すりゃあった
そう、パチンコ違法化なんだっけ、大幅課税
を
求める国民と議員の会、はい、っていうのの設立大会を5月の25日にやった、あの小坂議員っていうね、あの荒川区議の方がやられたんですけれども、あのそれを見てて、やっぱりちょっと今日のテーマともつながると思うんですけど、アニメ産業とか、
今パチンコがね21兆円産業、いや15年前は30兆円だったんだけど、だから落ちてはいるんだよね。
あ、まあ、もう20切ったとかっていう話も、
あ、もう切ったのかな、
18とか、
あ、そんなに、落ちてんだ、
まあ、ちょっと正確な数字は忘れましたけどね、
でその割とねパチンコは本当に、あの私結構建築現場で、あのバイトしてて、あの荷揚げ屋とか、あの清掃とか、
荷揚げね、
荷揚げ、荷揚げをやったりとか、
夜逃げ屋って
聞く、夜逃げ屋じゃないよ夜逃げはしないよ、
夜逃げ屋本部、
でそのやっぱ現場の人はすんごいパチンコをやるんですよね、でその今日はエヴァがどうのこうの、やっぱりその前古谷さんが話してたみたいに、あのエヴァがあの何台が出たとか、なんかよくわかんないですけど、で私も結構アニメ好きで、あのマクロス F とか大好きなんですけど、マクロス F もパチンコになっちゃうし、なんかいろいろパチンコになっちゃうし、
それはね逆だよ、あのねエヴァのパチンコがあったから、エヴァの新劇場版が作られるって流れがあったんだし、マクロスにしてももともとあのなんだっけ、アクエリオンが当たったからっていうか、あのアクエリオンを餌にマクロスの権利を取ろうとしてたんだよ、
で取っちゃったん
だ、そうそう、だからマクロスのためにアクエリオンっていうのがあった
わけで、だから僕はだからエヴァは新劇はもういらない派ですよ、
あ、そうなんですか、
だってもう最終回とあの急激でだって僕の中では完結しちゃってるし、
あ、なるほどね、
だってパラレルワールドでしょ進撃って、
そうですね、
いらないじゃないですか
、まあ、それはまた別の議論ですけど、でもそのパチンコにね、あの実際にチャンネル桜にあのパチンコ特番の時に出演されたあのパチンコ中毒者の女性とかも、登壇されたんですけれども、それがやっぱりあの、まあ、中毒者の声っていうのが本当に1000万ぐらい負けちゃってるんですけど、でもやめれないんですよねって、
もうさらっと、まあ、その中毒の方はもう中毒じゃないの、
中毒なんです、
まだ
最中 で、
最中
でそれもだから人
逆によく1000万もありますよね、
いやだからもう借金時刻なんじゃないですかね、その辺1000万ぐらい確かちょっと正確なあの数字はあれですけど、
貯金もあったんでしょうね、個人が1000万もね、何も余震で借りれないから、まあね、何百万か、まだ貯金あった
んですよ、ね、日々働いてるし、まあそれなりにあるんでしょうけれども、
借金とかまだしてないんだ、
借金してる
んだ、してるんだ、
だからそういう人を蝕むパチンコっていうものをやっぱり実際にね、そういう声を聞いたり、そういうふうにあの議員とパチンコがこう癒着してる、政治とパチンコが癒着してるってところをきちんとやっぱり日本人が今後まあ、取り組んで、
なんかでもパチンコアドバイザーの話をなんかちょっと聞いたんだけど、あのなんだ、でもちょっとあんまり詳しくないからやめようかソースもないし、
言って
あのそのパチンコアドバイザーに2種類あって、1種類は、あのカードなんだっけ、
パッキンでしょ、
パッキン、パッキンって言うんですか、
パッキンって言うんですか、
あの
何カード、
換金のなんだか、
あのお金の代わりになってる、
そうですかね、
パッキーカードだって、
はあ、プリペイド、あ、プリペイドの話かな、
プリペイドの名前をパッキーカード、
はい、あ、なるほど、勉強になりますね、なんかそれを取り締まるっていうか、のために作ったって言って、あのそのちゃんと税金をちゃんと払わせるために作ったっていう話も聞きましたよ、どうなんだかわかんないですけど、
まあ、でもね、あの大体ねエヴァンゲリオンが僕は話した時にね パチンコになるなんて思わなかったんですよ。でエヴァをね、あの愛好してたやつっていうのはね、パチンコやるような層が一番遠いんですよ。
うん、
あエヴァからあの歴僕なんかエヴァから村上龍のファンになったしね、歴史とか宗教とかね、映画とか文学とかっていうものをエヴァから学んでいったんで、
うん、
あの要は当時エヴァ を見てるっていうのはインテリの証だったわけ。当時
は
そう
な
の？
いやそうだったんですよ、僕の時は。
その世代がね。
世代はね。うん、ところが今は逆でしょ。それがね、僕はやっぱり文化的侵略、文化的レイプだと思いますね。許せないですね。
そうですね。だからその皆さんもパチンコでどんだけその政治とね癒着してるのか、それが何がダメなのかってところもうちょっとあの本当ね動画とか出てくるんですよね。すごいんで、あのぜひ調べていただければという感想です。
はい、
今週の
卑弥呼の、
はい、卑弥呼の
部屋でした。
はい、卑弥呼の部屋。はい、ということで、
あ、じゃあ僕の番ですか。
はい、
今週はちょっといろいろありまして、まあ全然仕事はしてないんですけど、実は今週、まあ、とりあえず仕事が終わったんで、うん、あの母親が遊びに来たんですよ。
あ、うん、なんかつぶやいてた。
そうそう、
家に、
うちに新居を作ったんで、まあ、5日間ぐらい遊びに来たんですよ、月曜から昨日まで。
うん
うんうん、で、まあ、いろんなとこ行ってきたんですよね。うん、あそこどこだっけ、あの奥多摩とか、あとは温泉に行ったりとか。
うん、すごい
親孝行ですね。
まあ、いろいろと全部車を出して、まあ、遠出したりとかしたんですよ。でうちの母親がなぜ来たのかっていうと、
うん、
まあ、新居っていうこともあるんですけど、あの、まあ、役払いです。僕は今39歳なんで、そろそろ、はい、まあ、役入っちゃうんで、
はいはい、
うん、役払いで神社に行ったわけですよ。うん、で神社に行って、まあ、いろいろなんか念仏唱えてもらったりして、
うん、
という。
念仏を唱える、
いや、なんか、いや、いや、いや、いや、わかんない、
死んじゃってるんじゃないの。
いや、まあ、厄払いのなんか、うんうん、
はい、
そういうのを唱えてもらったんですよね。うんうん、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと思ったんですけど、うん、あの今の日本の社会っていうのは、あの、いや、昔はあの学校とか神社とか、あと地域コミュニティっていうのはあったんですよね。
はい、
まあ、神社が多分地域コミュニティの中心だったんですよね。
うんうん、
でも今全くそれがなくなっちゃってるんですよね。すごい、
うん、
なんか寂れた神社が多くなっちゃって、
うん、
うん、で、うん、ちょっと思ったんですけど、もう一回神社が地域コミュニティの核になるべきじゃないのかなと。なんか靖国とか言ってるばだけじゃなくって、
ね、地域のね、
そうそうそう、
ちっちゃい神社、
うん、こっちの方は結構お祭りとかやると盛り上がりますけどね。
うん、うん、
あ、そう、
町内会が結構そういうのやってたりしてる。だから子供のいる家庭は学校が、うん、あの地域コミュニティに入れるし、
うん、はい、
あの親戚がいるところはその親戚のコミュニティってあるし、
うん、
うん、あと、うん、町内会っていうのはなんか老人主体のコミュニティになっちゃうじゃないですか。そしたら、
うん、
あのまたあと企業社会になっちゃってるじゃないですか、戦後っていうのは、うん、あの終身雇用年功序列の。だから会社勤めの人はそこに入れば、
うんうんうん、
企業のコミュニティに入れる、
うん、
でも、うん、一切例えば僕や古谷君なんかはコミュニティに入れないんだよね。その働いてないし、その、
まあ、いや働いてますよ。
いやいやいや、だから 企業的なそういう
企業の
正社員雇用されてないから、
そうそう、うん、企業の枠ではない、
うんうん、
だから地域コミュニティにもそんなにね、一人暮らしだから入りづらいし、
町内会とかのその回覧板とか回ってくるんですよね。
いや、それね、こっちからね拒否しちゃったんですよ。うん、
だって
少年変人だと思われてます。
いや、多分なんでかっていうと、その町内会っていうのはその老人のなんか飲み代とかに、うん、使われちゃうんですか、その町内会費っていうのが。だからね、嫌なんですよ。
いや、でも先生言ってることその通りで、うん、日本の社会っていうのはあの企業の職能から外れちゃうと、すごくなんかこう社会保障もないみたいなね、
うん、
あのイメージがあって、年金だって実は企業やってるし、健康保険だって企業体がやってるんで、うん、そこから外れる人っていうのはかなりきつい社会なんですね、うん、縦割りだしね、うん、日本って、
うんうん、だから今の若い人っていうのはかなり多くの、そのコミュニティはあるはずなのに既存のコミュニティに入れない人が多いなと思いました。
そうですよね。
そこでじゃあそういう人をどうやって救えばいいのかっていうので、ちょっと最初の話に戻るけど、
うん、
神社をコミュニティにしたものがあって、そこに入れればいいなということを、うんうん、思ったんで、それを保守の人たちがそういうことを訴えればいいのになとは思うんですけどね。まあ、じゃあなんで
保守、でも神社で例えば具体的に言うとどんなことをすればいいんですかね。
いや、なんか月に1回集まるとかさ、なんかわかんないけど
月に1回集まる。
いや、だからあのコミュニティから外れてるところが問題なんで、うん、神社を主体として何かしらの なんか、うん、あうちの祖母はね昔あの神社で寺子屋やって、うん、あの幼稚園みたいな小学校に入る前の子を預かってたんですよ。
学童保育的な、
うん、なんかまだ幼稚園とか保育園とかがない時代だと思うんだけど、
その時いわゆる修学前教育みたいな、
そうそうそう、祖母はそれを神社で 寺子屋みたいので預かってたんですよね。そういうことをやってたんですよ、
うんうん、まあ、そうですよね、うん、地域の核だったわけですからね。
そうそうそう、だからその核っていうのが今なくなっちゃってるなと、その神社が衰退、
昔ってだから江戸時代の時にお寺っていうのは教育機関ですからね。
そうそうそう、
寺子屋って言いますけど、あの学校でもあったんですよね。当然その保護者もね寺の住職と話をするっていう意味で、まあ自治会と教育機関の役割を果たしていたんですよね。あとまあもちろん公園と避難所とかいろんな役割があったんですけど、
今はせ
いぜい、そうそう、今はせいぜいなんか防災ぐらいでしょ。なんかあとはまあその
あとはなんか
観光総裁あるけど、
町内会の、
うん、そうそうそう、
集まりの
ぐらいはあるけど、あのだから教育っていうものは失われてしまいましたね、残念ながら、うんうん、
だからまあもう一回その神社というコミュニティを作り直すのはいいかなと思いました。
コミュニティができたとして、うん、山野先生それ参加されますか。
いやだから
しなさそうじゃない
しなさそうじゃない
いやいや地域のはなんていうの
拒否しそうじゃない
若い人がいっぱいいてお金がタダだったら参加しますよ。
タダだった
タダだったね。だって
町内会っていうのは町内会費が必要で、
あれ300円くらいじゃないですか。だってい
やでもそれはね老人の飲み食いとかに使われるのが嫌なんですよ。
ダメなの、
ね、自分も入ってて飲み食いすればいいじゃん。
いややだやだ
やだねやだそっか。
今コメントにあったけど昔あれあの神社であの寺受けがあってあの戸籍管理もしてましたからね、うん、戸籍も神社にあってだから役所でもあったんですよ、うんうん、あオールマイティに何でも行けたんですけどね、今ね全く違うから、うん、それは確かに地位が低下しちゃってるのはちょっとあれかなとは思います、うん、
でちょっと本編に話をつなげますけど、
はい、
であの若い人のコミュニティはじゃあ何かっていうと、うん、インターネットですよね。
そうですね、
まあ、ミクシーとかツイッターとか、うん、まあ、それともう一つコミュニティとして集まる可能性があるのは、うん、あの漫画アニメとかオタクな、
うん、オフ会とかですか、
うん、オフ会もあるけど、うん、なんか一つのその何、うん、なんだろう、うん、この絶望先生が好きっていうので、うん、なんか絶望先生をコミュニティの中心としてなんかファンが集まるとかさ、うん、あとマドカマギカでみんなが集まるとかさ、
コスプレイヤーとか、
うん、コスプレイヤー、うんうん、そのコミケとかもそうだよね。
あコミケとかね、うんうん、
だからまあ漫画アニメがそのコミュニティの手段として機能してるかなとは思います。
機能してることは間違いないです、ね、うんうん、
あなるほど、
ね、という感じですかね。あ
うん、っていう感じですね、う
ん、はい、
はい、ありがとうございましたどうもどうも、う
ん、はい、
あかわいい。ということで本題いきましょうかね。
あ、さっきの訂正で浜港の息子が防衛大臣で浜田和幸さんは違います。
違う人なんだね。
違う人だそうでした。はい、
すみません。
はい、かわいいね。
浜田
さん。もうね、古谷さんがさっきからね、もうトラちゃんにもうすごい目が怖いの。
なんか古谷くんの香水の匂いがするなと思って、ここに手がある。
かわいい。
匂いをそんなにつかないで。
目がなんか、目がかわいいね。
うん、まあ、じゃあ本編行きましょうかね。
はい、本編行きましょうか。あの今日はせっかく山野先生というプロの漫画家をお招きしてるので、
はい、
あのまあ先生からちょっと
お招きっていうか、ね、あ
の何から行きましょうか話。
いや何から行くって逆になんか うんね、お伺いしたいぐらい
です
けど、
うん、はい、今日私アシスタントで
新刊の宣伝させていただきます。
来ましたよ、
はい、これです。
なるまん、うん、
なるまん、
あの漫画産業論漫画ですね、
う
ん、あの、うん、漫画の産業に関するデータがびっしりとここに書いてます、はい、なんか こんなデータとか、
うん、どんなデータ
これはね
見たことないんですけどちょっと
眩しいな、うん、
これはですねちょっと見えないね、
うん、見えないね
素敵な
あの長期連載漫画一覧っていうのを僕は作ったんですよ。ジャンプとマガジンとサンデー
漫画、
うん、あこれ漫画ですよ。
漫画兼
ちょっとパラパラと
基本は漫画なんですよね、はい、こんな
情報、うん、
情報漫画です。データ情報漫画です。あとはね、
なるまんのなるは何なんですか。
なるぞ、なるぞ漫画家、
なるぞ漫画家、なるぞ漫画家ね、う
ん、であのサルマンとかバクマンとかの響きに欠けてます。
あ、はい
昔あの猿でも描ける漫画教室っていう、うん、竹熊健太郎と相原浩二の、
うん、
超有名な、うん、漫画があってパロディー漫画で、
うん、あとはなんかこういう、電子書籍市場規模の推移とか、
うん、
あとはねアニメーション市場規模の推移とかで、グラフが40点ぐらい 入ってる漫画なんですよ、あくまでも漫画です、まあ、これを見たらあの現在の漫画市場産業っていうのがどういうのか分かるように作ってます。で、まあ、なんでこういうものを作ろうと思ったかというと、まあ、まず、まあ、そもそもちょっと古谷君との出会いっていうのがまず この漫画産業の話、慣れ初め
慣れ初めなんか仲いいよね、
去年去年のね6月だったよね、古谷君のニコニコアニメやわで、
そうですね、そうそうそう、
出演させてもらった時にこの漫画産業の話やったんですよね、
そうそうそうですね、あれからあれから1年
ぐらい近く
1年ぐらい、
まあ、その時からもこれの本を書くっていうのは決めてたんですけど、まあ、なんでこれを書こうと思ったのかっていうと、これあの、あの漫画産業のなんていうんですか、世代間格差みたいな内容なんですよ、
だから先生が若者奴隷時代で世代間格差を書いてお書きになった時に、それって実は漫画業界も同じだよねっていう話ですよね、そういう流れですよね、
若者奴隷時代っていうのはあの山野先生が出された漫画のタイトルです、
そうそう
そう、それっていつ出したんですか、
だあれは去年の3月です、
喧嘩流の後、
喧嘩流がさらにそれより遡って1年です、09年に、4巻を出して、去年若者奴隷時代を出して、今年はこのナルマンです、まあ、繋がってないようでめちゃくちゃ繋がってるんですよ、
なるほど、
でこれはあともう一つ、なんていうんですかね、あの喧嘩流っていうのはあの、反日メディア、マスメディアについて批判した本なんですけど、あのメディアっていうのは、報道とコンテンツと2種類あるんですよ、大きく挙げると、で報道批判、マスメディア批判っていうのは行われるけど、マスコンテンツの批判っていうのは行われないんですよね、
マスコンテンツ、
マスコンテンツ、まあなんだ、巨匠作家とかガンダムとか、マクロスとかエヴァンゲリオンとかそういうのはなかなか批判しづらいなと、本来だったらそんなにでっかい市場を持ってて、ね、なんかパチンコとかともつながってるんだからもっと批判されてもいいと思うんだけど、そういうのがないんですよね、
某ね、ワンピースの太田先生もそうですよね、富樫さんもそうですからね、
その雑誌連載とか10年以上連載されてるのに、10年以上連載されるっていうことは、
こち亀とか、
こち亀なんて25年以上だよね、
すごい、私より長生きじゃん、
1976年かな、始まったの
1984年です、おいくつだっけ、20、今年7です、
27なの、
何驚き、それは、
いや、あ、そうだったっけ、あ、1個違うの、じゃあ、
違う、2個違う、2個違う、だって古谷さん今年29でしょ、
そうだね、
それね、一緒って思ってた、
そう、それは光栄
だわ、2個違うの、
あんまいいや、
まあ、そのなんでそれを批判されるべきかっていうと、その、10年以上長期連載してたのが、あの長期連載雑誌の枠に居座っちゃうと、新人が這い上がれなくなっちゃうんですよ、雑誌の枠固定化しちゃって、
だから雑誌っていうのは紙の、ね、厚さというかページ数がある程度ね、決まってるわけですよね、そこでどんどんどんどん長期の大御所だけが連載陣から降りないとするならば、新人が入っていく余地は紙が決まってる以上はどんどん少なくなっていくわけですよね、ところがその新人漫画家っていうのはリスペクトしてるのはその大御所なわけですよね、本来は倒さなきゃなんないわけですよね、その大御所作家を、だって大御所作家を倒して椅子をね、要するに椅子の空きを増やしていかないと自分が食っていけないのに、逆のことをやってるっていうのが一種の矛盾っていうことですよね、
なるほどね、
っていうふうに僕は理解してるんですけど、
まあ、だいたいそんな感じです、まあ、そういうことがここに書いてあります、
お、地震だ、
え、地震、
地震怖いよ、
え、違うでしょ、
え、地震地震、なんか最近さ、
誰か来たの、
いや、来てない、来てないどんだけ大きい人が来たのなんか最近ドーンってドーンってきて終わるよね、この間もなんか神奈川県揺れたよね、まあいいや、
まあまあまあ、まあ、はい、気のせいです、
はい、気のせいです、
貧乏ゆすりはしてますね、トリヤ君の貧乏ゆすりかもし
れない、ね、違います、
なんで2回言ったの、
じゃあちょっと話を続けますけど、はい、じゃあなんでその長期連載とかがやめられないのかっていうと、あの出版が衰退してるからなんですよね、
だから読者を、人気漫画がないと読者がついてこないから、そうそうそう、
人気漫画が終わったら読者が離れていくだけだから、
あの長期連載してる大御所を連載をやめさせるのがリスキーなんですよね、 っていうことですよね、う
ん、なんかドラゴンボールとかも本人は早くやめたがってるのに、うんうん、もうすごいあのいやもうちょっともうちょっとって言って、うん、アンダーティーになっちゃったっていう話を聞いたことがあるんですけど、う
ん、だってあれはなんかいろんな企業の利害関係とかあるわけじゃないですか、うん、なんかグッズが作られたりとか映画があったりとか、そしたらもう本人の意思ではやめられなくなっちゃってるんですよね、うんうん、だからあの利益のために漫画が続くと、うん、文化のためじゃなくて、うん、なんか利益のためになっちゃってるんですよね、
うんうん、まあでも映画とかもそうで、あの猿の惑星なんてすごいあの有名な話で、うん、猿の惑星最初にあのほら自由の女神が見えて、はい、ここは地球だったんだって言って終わって、うん、ああよかったねっつってみんなで打ち上げをしてる時に、うん、あの電話がかかってきて、その監督とかの時に、うん、あの続編作るからって、うん、ってその打ち上げの時にパーティーの時にああもうこれで終わりでよかったって言ってんのに、そこに電話かかってきて、もう2通を作れよってヒットしてるからって言われるって有名なエピソード、
スポンサーの方からってこと、
だから猿の惑星って2、3、4とかっていろいろあるけど、うん、全部クソでしょ、うん、1だけがすごい素晴らしいっていう、
ね、なるほどね、うん、あの作る側にもやる気がなくなっちゃうってことか、
であの、うん、雑誌でその著名なその連載漫画と新人漫画が競争したら絶対新人って負けるんですよ、うん、なぜかっていうと、それは著名な漫画っていうのはもうすでに知名度がもう広まってるわけじゃないですか、あの書店とか、うん、コンビニとか駅売店とかで雑誌が毎週何十万部って、ね、置かれるわけだから、うんうんうん、ね、その漫画と新人が競争して勝てるわけないんだよね、
うんうんうん、でも実際そのさ読者の方は面白くなっていれば読まないじゃないですか、うんうん、私もあの実は毎週ジャンプ買ってるんですけど、
今も
実はねうちでね、うん、あのジャンプがまあ猫のトイレになるんで、あっていうのもあって買ってるんですけど、なんで猫の話、まあいいや、で、ジャンプのそうコメントにもあるけど、ジャンプの新人枠に出てくるやつらの面白くなさ、うん、さっていうのは結構うん、面白くない
漫画が、面白くないと思います、
ね、読んでないから分かんない、
読んでないです、
ジャンプで面白いのはハンターハンターだけでしょ、
本当、
いやバックマンとか、
あバックマンとハンターハンター、
うん、ワンピースダメなの、いや俺は好きじゃないけど個人的にはどうかと思うけど、でもあれは人気あるんです、
私の友達ワンピースファンがすごいですよ、う
ん、いやまあ面白くなくはないけどね、
そうなんだ、うん、あの
うん、面白くはない、ワンピースのちょっとすごい話をしますと、はい、あの去年出た本、うん、漫画単行本すべてを合わせたうちのワンピースシェア率がだいたい 6% ぐらい、うん、つまりあの17冊に1冊ぐらいの割合でみんながワンピースを買ってるんですよ、う
ん、私みんな持ってるよ、
え、いや僕の知り合いは誰もワンピース持ってないですよ、うん、あ、僕自身もワンピースはまだ買ったことがないんですよ、
読んだことはある、
いや読んだことはあるけど買ったことはない、であの今年あの単行本の売り上げが、うん、まあ、これまで結構下がり続けだったんだけど、うん、今年ちょっと上がったんですよ、うん、なぜかというと、うん、ワンピース効果なんですよ、
ワンピースを買った人が増えてる、
うん、買って読みたいんだろうねみんなね、うん、なんか家でゆっくり、うん、
だからワンピースが例年通りの売り上げだったら、うん、あの売り上げは落ちるはずだったんだけど、うん、例年通り、うん、でも去年はワンピースの売り上げが良かったから、なんか売り上げが単行本の売り上げが伸びたと、それぐらいワンピースはもうでかいコンテンツになっちゃってます、
まあ、面白くなくはないんだけどな、うん、
ないんだけどないや意外と私は好きですけどね、
なんかテレビでやってますよね、アニメでね、
アニメはまあまあまあ、うんまあ
うん、それは見たことあるけど、うん、
そうね、
なんていうかな、まあまあいいや、ワンピース論はまあまた
まあまあまあまあワンピースはまあ置いといて、そのちょっと思ったのが、その産業面からいくと、そのやっぱ買う人 その お財布のあれも関係してくるのかなと思ったんですけど、
95年があの出版産業っていうのは2兆6000億円ぐらいでピークだったんですよ、
うん、
で現在は1兆9000億ぐらいになってるんで、7000億円ぐらいは落ちてるんですよね、ピークの時と比べて、
あ、漫画を買う人、
いやいや、出版全部で、
出版全部でね、
うんうん、だからそのうちの漫画のシェアっていうのが 22-23% ぐらいです、だから約4分の1弱が漫画ですね、
うん、あんまりあれですよね、うん、漫画を最近みんなそのワンピースは買う人増えたり、ワンピース買ってるかもしれないけど、うん、あんまりみんな漫画買わないんじゃないの、買います、
いや、愛はまあヒーローとか 買いますけど。
それは、
はい、
古谷さんは
オタクのプロの方なんで。
ちょっとアンケート取ってみます。
そうですね。
漫画
あの今日番組始まる前に事前にアンケートを取らせていただいたんですけど、うん、あの今日来てくださってるあの、
うん、ね、来場の
ご来場の皆さんに。アンケートを取ってみたんだけど、うんうん、割と新刊を買いますか古本を買いますかっていうアンケートには古本のみとか、うん、古本が多いとか、うん、昔新刊を買っていたとか、うん、しばらく買ってないとかね、
うん、
お一人新刊が多いって、う
ん、古本が多いですよね。あの、うん、俺山野先生もお聞きしたいんですけど、うん、日本って漫画も含めて出版ってほら再価格販売でしたっけ、うん、それで守られてるじゃないですか、再販制度、あ、再販制度ね、うん、それで値引きがまあ基本的にはできないと、うん、で、まあ、90年代から出てきた問題で、その今古本っておっしゃったけれども、うん、まあ、まあ企業名はともかくまあね、うん、本をオフっていうね、
あの、はい、
オフっていうね、あのそれがもうすごい勢いで、まあ、それ以外にもいっぱいチェーン店はどこの会社でもやってるけど、それがいわゆるその再販制度っていうそのあの保護のまあ盲点をついてきたわけですよね。あの要するに6割ぐらいで新刊7割とかで売れすぐあのね買い取って売るし、で昔の方は105円とかね、でそれって再販制度の要するに盲点なわけですよ。だって再販制度がなければオンオフと同じような値段で売れることもあったわけですよね。
いやでもちょっとそれはないと思う。
あ、それはない。
あの再販制度の利点っていうのはあの、うん、みんなに文化的な教養を身につけるために、
う
ん、
あ、そうそうそう、
本を安く売るために、うん、あの値段を下げるために、
そうそう、再販制度ってあるの。へき地とかでも、うん、あの情報に差がないように、
あの再販制度って、
なんていうのかな、だから、値段を全部定価販売、
うん、
電化製品とかは定価じゃないじゃん、うん、いくらでも割引できるじゃん、
うん、
だからどこでも定価で売れるようにっていうのかな、うん、あんまり詳しくは分かんないけど、
いや基本的にはあの自由競争じゃなくて、うん、1000円だったら1000円でずっとあの売りなさいっていうことなんです、うん、それは今言ったようにその、離島とか田舎の方だと輸送コストがかかるから、うん、本の値段っていうものを市場原理に任せてしまうと、うん、東京では1000円だけど、うん、なんか僻地の島では4500円になったりすると、うん、あの要は文化程度に差が出るということになるから、不公平だから、国民の要は基本的人権を侵害するということで、うん、それはしないというのが再販制度
なんです。なるほど。
で自由競争じゃない、うん、
本だけ400円の単行本が600円ぐらいに、うん、まあ、定価がなっちゃうよね。
そろそろ結果出します、
はいはい、結局でも私コンフで結構買っちゃったりしますけどね漫画とかはね、うん、漫画は、う
ん、だって漫画ってすぐ読んでしまえるから、
そうそう、ね、なんかわざわざこう、ね、最近アマゾンで本を買うこと多いんですけどポチッとすぐしちゃうんですけど、うん、なんか漫画はね、
僕ね今買ってるやつは、はい、あのアイアンはヒーロー、進撃の巨人、
うん、
あとモーニングだったら表現物とか、あとジェーザレとか、はい、あともうあったけど東村明子先生の漫画とか、あとウィンランドサガね、
うん、
であとはこのぐらい常にまあ、あと闇金牛島くんとか、うん、その辺は常に新刊を買ってますね、
はい、
あと なんか 2,3 冊も買ってるけど、はい、多分僕はすごい日本国民からしたら買ってる方だと思う。
日本国民からしたらね、うん、
多分ね、うん、ですね、
うん、でちょっと思うんですけど、漫画って再販制度で守られる文化かどうかってなったらちょっと僕は個人的に疑問なんですよ、
うんう
ん、だって活字とか新書とかそういう学術書とかは、ね、そういうので守らないといけないと思うんだけど、漫画ってそこまでして守るべきものなのかなと、
はい、
うん、だってさ、
いやそうなんです
よ、いやだって漫画ってそこまで守られてきたから日本でこんなになんか特権的な、うん、特権的というと言い過ぎだけど、うん、あのすごい知名度を持った
もの、うん、なんか日本の産業の一つみたいな、
う
ん、
それはいいことじゃないですかね、来てますよね、
うん、あの麻生元総理もね、うん、あの漫画を、うん、漫画とかアニメとか、うん、そういうのを押そうって言ってい
いと思いますけどね、うん、僕はね、
まあ、いやでもまあ漫画いいのかな。
いや僕はむしろあのそのこれちょっと先生にも聞きたいんだけども、うん、その例えばあの自分が医者になりたいって言ったら、うん、医学部っていうのは全国にあるでしょ、うん、だから漫画の学校とかはどうなんですかね、そういうのの整備とかっていう
の。あ、漫画の学校だいたい2000年以降になんか漫画の 大学が増えてきたんですよね、
うん、漫画の大学っていうのは、大学の中にそういう漫画学部があるってことですか。
あの一番有名なのが京都精華大学、
それが黎明っていうか最初にできたところで、はい、うん、僕も行ったことありますけど、
行ったことある。
僕の学校の、
はい、
教授 っていうか教授はそこからの出向の人だって、はい、今でもあの活躍してます。あの漫画論の人だったんですけど、京都に、まあ京都っていうか宇治かな、宇治、違う、あの京アニの近く、
京アニのね、はい、
うん、そこがねパイオニアだったんですけど、ね、その時はすごい話題になりましたよね。
漫画学科ができたみたいな、
学部じゃない、
学部、うん、漫画学部、
学科じゃない、学部。
今ねその漫画学科学部が、うん、その専門学校と合わせると50校ぐらいかな、もっとあるかもしれない。
ありますね、
すごい。
でもさ、そこに 学生生徒が行くのはいいけど、うん、卒業した時漫画家になれるかっていうとなれるわけないじゃん。
なる人いるのかな
逆に。
いや、ゼロってことはないだろうけど、う
ん、じゃあなんで行くのその学校に。
いやだからそれがね言っちゃダメなんだ
よ。何どんな秘密が。
いやだ、僕ね、うん、あの漫画とかはそんな立派なもの描けないけど、うん、まあ一応 A は昔あの美術は一応 5ぐらいだったから、まあ、
やってたの。
もちろんもちろん油絵とか。
え、今度見せてくださいね。
だって僕 美大行きたかったですからね。
あそっか、言ってた。
ピカチュウとかしか描けません。
あ、今描いて、今描いて。
いや、この番組の最後、古谷君の絵
は。いや、まあそうなんだけど、その、あの、はい、要するにあの、漫画っていうのは、はい、教育で学ぶものなのかどうなのかっていうのはちょっと先生に聞きたいんですよね、うん、
いやだってさ、
意味あんのっていう。
そもそもその教育機関っていうのは、うん、あの、うん、子供をあの立派な社会人、あの、うん、企業に入れるとかさ、なんか、うん、まあ、その仕事のスキルをつけるとか、うん、見つけるとか、そういうもののためにあるんだって、うん、あの漫画の学校を出たからって漫画家になれないんだったら、そんな学校ある必要あるのかって思うんですよ。
さ、漫画ってさ、漫画家ってさ、あの、私も歌ってるけど、うん、こう自分で歌詞を書くんです、うん、漫画家の人も自分の書きたいことを書くわけでしょ、うん、でな、あ、ピカチュウ、あ、
うん、
かわいいよ、かわいいよ、かわいいよね、見えます、
見えます、
見えない、
見える、あ、見える、見える、今おまるからの簡単の声が、
うん、もういいです、もういいです、はい、
そうそう、でデーって言われちゃったね。はい、そうだから、あの、自分のこう表現したいことを書くわけでしょ、うん、絵の勉強とかも大事だと思うんだけど、うん、もっと人生の経験を積んだりとか、それを書いたりとかした方がいいんじゃないの、
うん、そう思います。
大学とか、だから、あ、でもそんな否定はしない、いや、
あのね、それは本当になんかタブーみたいな話なんですけど。
そうなんだ。
要するにブームでしょ、うん、単に漫画の学校っていうのはブームであって、
でも大学とかもさ、生徒集めるのに大変なんじゃない。
そう、必死だから、う
ん、いやだからね、あの、子供の数が減ってるのに、うん、減ってるけど大学の数は増えてるんですよ、うん、じゃあどうやってその子供を確保するかって言ったら、そうそう、子供に人気のある、うん、夢のある仕事でこう、うん、客引きをしよう、子供引きをしようっていうのが漫画学科、うん、
でもさ、実際さ、うん、漫画家っていう仕事は夢があるの。
いや、夢はだって自分の本が出るっていうのは夢じゃないですか。
あ、そう、
いや、うん、なんかそんなルンルンランランしてない気がして、
うん、いや
山野先生見ててもそうですけど、
書く作業は死ぬほどきついですよ。
ね、きつそうですよね、すごい、
出した後もきついんですよ。いろいろ批判とかも受けないといけないので、
めっちゃなんか、うん、ファンレターまがいのな、まがいじゃない、うん、ファンレターのような勢いで、うんうん、あれがダメだ、これがダメだみたいな、う
ん、いやでもね、今手紙ではあんまり来ないよ。
あ、そっか、
メールか、
メールっていうか、あの、ネットの書き込みとか、ね、うん、
あ、書き込みとかね。いや
でも僕本当に漫画家の人、うん、本当に尊敬し、僕ができないからってのもあるんですけど、尊敬してて、うん、あの、要するに例えばアニメだったら、うん、あの、分業じゃないですか、うん、だから背景の人もいれば、うん、撮影の人もいれば、うん、色の人もいれば、うん、あの、全然違った広報とかの人がいて、うん、分業でやっていって、うん、まあ、監督は一応大まかに見るけど、うん、まあ、そこまでこう作家性が、まあ、発揮する人いますけどね、うん、いるけど、うん、まあ、安野秀明とかね、うん、いるけど、推しとかいるけど、うん、まあ、そこまでで、ね、漫画家っていうのは全部やるじゃないですか、うん、それは小説家と似てるんですけど、演出から脚本から、うんうん、あの、要は
美術から
キャスティングからさ、うんうん、あの、全部美術も、まあ、もちろん背景とかは足の人やるかもしれないけど、うん、全部要は総合なんですよね。だからどれが一つも欠けても多分ダメでしょ、う
んうん、いやでも欠けてる漫画家っているじゃん。
いや、
絵
だけ、
絵は上手いけど話がダメとか、話はいいけど絵はダメとか、
だから別にそれでも一定程度のものは、うん、あるわけですよね、
うん、いやでもさ、それ漫画志望者って死ぬほど多いから、うん、もう100人に1人ぐらいしかデビューはできないわけよ、うん、デビューはできないし、うん、単行本クラスになったら1000人に1人ぐらいになるんじゃないのかなって思う、うん、
例えばさ、そのあの漫画をね、本当に自分の好きなことを書いてる人もいれば、うん、例えばなんだ、仕事で、うん、もう別に書きたくない漫画、例えばさ、歴史の
エロ漫画とか、
うん、エロ漫画
いやあれは書きたくて書いてますよ。
書きたくて書いてるのか。なんか歴史の今日、まあ、なんていうんだろう。私歴史が本当に苦手だったから。
学習漫画的な。
そうそう学習漫画
だった。修営者とかでやってたね。日本の歴史とかね。
あとなんかこうちょっと政府広報の漫画にしてみたみたいな。
政府広報。
それってあの某近代近代一少年の方とかですか。
そうなんですか。
あまあ、
昔あれだよね、うん、あのちょっと前に在日米軍が萌えキャラで、ねうん、紹介してる漫画を描いててちょっとね、うん、面白かったですけどね。
そういうのとかを描く人ももう仕事だよね。でもそうしたら
いやだから仕事で描く人もいれば、うん、その例えば商業誌メジャー、うん、超メジャー商業誌ですらも仕事で描く人はいるわけ
だって、あの昔だって柘植義治先生なんて、うん、俺は生活のために漫画描いてるってはっきり言って、うん、ヒットしちゃったら 一作も出してない、
うん、なんだっけ無能の人の人ですよね。
そうそうそうネジ式とか、はい、僕大好きなんですけど
私も好きです。
その方今までに健在だって漏れあの会った人ことがある人から聞いたんですけど、うん、今何やってるんですかねと。いややっぱり何にもやられてないと。
あそうなんだ。
いやもう再評価されて印税だけで多分いけるから、うんうん、で彼は
夢
いやだから彼は現役の漫画家の時からずっと俺は仕事生活のために漫画お金が欲しいって言って、うんうん
あでも売れる漫画を描
いて旗から見てたら、うん、ものすごいアートな漫画を描くから、うん、僕なんか読者だからもっと読みたいんですけど、うん、必ずしもねそうではない人もいる、うん、
特に今はね好き勝手に描けなくなってる。あのだって雑誌がいろいろあるじゃないですか、うん、あのジャンプとかマガジンとかサンデーとか、うん、その雑誌にはその雑誌特有の方向性とか、うん、カラーとかレギュレーションとかあるわけじゃないですか、うん、そこにはまらないと、うん、その雑誌に載せる漫画にはならないわけだから、うん、本当に作家は好き勝手には描いてないと思います。
しかもなんかほら途上例の時とかに結構話題になったように、うん、その編集から、うん、もうすごいここはこうしろとか、うん、しろっていうのが結構厳しい、
まあ、厳しいんじゃないですかね。ある程度は
売れるためには結構、うん、
だから今漫画売れるための漫画になっちゃってますよね、
うん、そうですね。商業漫画は雑誌によりますけどね、うん、雑誌に僕なんか一番やっぱりモーニングとか好きなんだけど、うん、モーニング系は講談社ですけど、うん、かなり自由な気はしますよそれでも、ね、
なんだっけモーニングって何が入ってる
宇宙兄弟とか今人気、はい、僕があそうだ宇宙兄弟買ってるわ、
なんか、
う
ん、ちょっと昔のやつを言ってくださいよ、ね、最近全然そう読まないから島工作あとは
沈黙の艦隊バカボンドとか
デビル
マンバカボンド読んでたバカボンド読んでた
デビルマンは
マガジン
か
あマガジン小学館え
わかんない
忘れましたけど、うん、
いや講談社だよマガジン
あ講談社
あゴリラーマンも呼びました私も、
うん、ゴリラーマン
ゴリラーマン超面白かったよ、うん、知ってる
あの、うん、そのちょっとお二人聞きたかったんですけどあの女の子アニメとか漫画とかってあるじゃない
ですかお二人って誰ですか
えお二人ですよ
プロのね漫画の
プロの、
うん、萌え系のプロのね、
うん、その例えばプリキュアとかさ
何は金
曜それこそマドンカマリカとか少女漫画的なところの産業的にはどうなんですかね、うん、増えてるんですかね。
いやだ非常に全滅だと思うけど
非常に全滅なんで
全滅っていうかでもそこの客層はあの、うん、お金を出すんですよ、うん、だから そういう作品を作る人が増えると、うん、
それは萌えに対するお金を出すってことですか、
うん、いや萌えっていうか少女漫画のことい
や少女漫画でも結構大人の、うん
プリキュアはチャオだから
プリキュアは別に萌えじゃないよあれただ単に萌えにしてる人はいるけど、
うん、あ
そっか元々はあれ子供の向けのファッションなんか可愛い漫画であって別に萌えではない、
う
ん、あのセーラームーンとか、うん姫ちゃんのリボンとかそのプリキュアとかそういう少女漫画は、うん、あの少女と、うん、あの大きいお友達男のお宅のお友達が読んで、
う
ん、あの スラムダンクとか、うん、そういうのは
白書とか
そういうのは、うん小さい男の子と大きい、うん、不女子の人たちが読むっていう
大きい不女子、まあ、アスカとヒエとかね、うんうん、
分け方になってるよね、うん、
クラマでしょ
クラマクラマ、うんうん、
クラマかけヒエって、
うん、かけるって
あ
った、ね、かけるね
あったあった、
うん、おいしんぼも左翼って感じ
おいしんぼも左翼そう、あ、そのコメントで、そう、その、うん、漫画って結構左翼的っていうか、うん、その反体制という、うん、その立場から、う
ん、いや、だから基本的にあのサブカルチャーっていうのは権力に対する反体制じゃないといけないんですけど、うんうん、個人的にあの70年代80年代になるときはもう政治的な内容ってもうなくなっちゃいましたよね、
うん、そうですね、うん、
ちょっと政治的な漫画 の話しましょうか。ちょっと出して
ちょっとあの私今日あの漫画ということで持ってきたんですけれども、What? はい、はい、この2つをちょっと持ってきて、一つは絶望に効く薬、山田玲司さんという方が書いてるのですね。もう一つがさよなら絶望先生、久米田浩二さんが書いてるやつですね。でこれは両方ともまああのまあ結構面白い、私は結構好きなんですけど、こっちの山田玲司さんが書いてるのは、まあ、この絶望に効く薬っていうのはまあ対談漫画なんですけど、結構あの辻元清美とかね、うん、割と左翼的にグリーンピースとか
今の清志郎、ね、うん、松田靖とかね、
うん、
まんまだよ
ね。あのまああの漫画家のなんだっけ井上さん、
井上武彦さん、
武彦さんの
富野由悠季さんとかも、書いてインタビューされてたから、
そうそう結構まあ手当たり次第その自分の会いたい、うん、あの著名人に会いに行って漫画を描くっていうんですけど、うんうん、でこれはその日本が何かおかしいとか、その政治的な面からではなくて、その感情的にその平和とは何かとか、あの子供たちを救うにはとか、あの結構訴えてる漫画なんですね。買ったやこっちはさよなら絶望先生っていうのは、これちょっと付箋で書いたんですけど、例えばコスト削減のところで、うん、歴史教科書は本当のことを書くと怒られるから近代史を削ったりねとか、うん、ギャグとして、うん、あのそういうことを言ったりとかですね、うん、ちょっと待って、大人の世界ではしばしば正解が正解ではないことがあるんだよとか、
まあ、久米田先生はあれですよね、確信犯ですから、
うんうん、
ギリギリの線で、うん、自分のそういう保守的な思考を混ぜていくという、非常にうまい
喧嘩商売っていう漫画があって、
北康成、ね、
あの人も、はいはいはい、同じようなテイストがあるよ。
あ、そう、
うん、
そうだから、うん、そのでもね、この山田玲司先生っていうのはあんまり売れてないっていう言い方あれですけど、あんまり人気がない。
昔、辻安高のパプリカの漫画版書いてもなかったかな。
あ、あのね、ゼブラーマンとか書いてる人なんですけど、うん、でその政治的な、ね、うん、意見をその漫画に組み込んでるわけじゃないですか、うん、両方とも、うん、そういう漫画家は結構いるんですかね。
いや、あんまりいないと思うよ。
最近でもレッドっていう、いわゆる連席、連合赤軍の浅間山荘の前後の話を書いたやつとか、うん、
まあ、
それは思想というよりもその、うん、なんていうかな、ドキュメント漫画っぽいあれだっ
け、歴史漫画という、
まあ、その時代の連席 の浅間山荘とかの、うん、直前ぐらいのね、
うん、
名前はちょっと変えてるみたいだけども、うん、そういうの、まあそれはでも漫画家が最後だからっていうわけではないと思うんですけど、
うん、
だからね、
うん、
ガチイデオロギー的なものっていうのは雑誌では載せにくいんだと思う、うんう
んうん、
だって拒否反応があるじゃないですか、
読者の方の、
読者の方かな、まあ、うん、売る側としても、い
や、
まあ、
でも僕はでもだから戦後の日本の漫画っていうのはやっぱり手塚治虫から始まって、うん、で手塚治虫先生自体は、うん、まあこうか不幸か分かんないけれども、うん、まあちょっと共産とか審判だったりとかいろいろ言われてたけども、うん、まあだから、まあ、彼の漫画いろいろねあるじゃないですか、非常にこう人間愛とか、うん、そういうのがあって、うん、まあまあ政治的にはちょっと遠い、どちらかというと文明批評みたいなね、
うん、
なんですけど、やっぱり手塚治虫先生とか漫画を描く時の四大なんか四大原則みたいなのがあって、やっぱり戦争を美化しないっていうのがまず一つ、
うん、
でその戦争で犠牲になった人を茶化したりは絶対しないとかいろいろあるんですよ、
うん
うん、そういうのであって、やっぱり彼が日本の戦後の漫画史に起きる、まあよく言うけど神様ですから、
うん、
やっぱりそこからその影響があるんじゃないですかね、やっぱり大なり小なり。
僕はあると思う、いや、70年代ぐらいまでは結構政治的なイデオロギーの漫画ってあったんですよ。
自然界の鷹とかですか。
いや、そういうのじゃなくて、例えば、カムイ外伝とかさ。
あ、そうですね、
うん、
そ
うだ、うん、でもそれ
白戸さん、
ここにもちょっと並べてるけど、うん、この、うん、
これ、
光る風、
光る風
これ山止めじゃない、山上達彦さんの、ガキデカの人、
うん、
あの人ガキデカの前はすごいなんか左翼的な漫画書いてたんですよね。
内容はどんな、
内容なんていうのかな、
うん
うん、忘れちゃったよ。
忘れちゃったのか。
いや、説明がちょっと、
はい、まあじゃあちょっと後で。
それ僕全然読んだことないですけど、ちょっと見せてもらって。
これめちゃめちゃ面白いよ。
今。
あ、じゃあ僕Amazon で注文します。
うん、ああ、またここに、ね、購入者が一人ね。いるんですけれども。でなんかその破れ。
ここにいくつかある。あ、そうそう。じゃあ なんでその政治的なのがなくなったかっていう一つの回答として、 あの、はい、本宮博先生の破れかぶれって漫画があるんですよ、
うん
うん、ね、これね、あの週刊少年ジャンプに連載された、うん、あの政治漫画なんですよ、うん、あのこの本宮博先生直々にあの参院選に出馬するっていう話を、うん、ドキュメントで書いた漫画なんですよ、うん、
じゃあ本人出馬されたんですか？
そうそう、いや結局ねこの時に、うん、出馬しなかったの、
うん、それ公職選挙法的にどうなんですかね。
いや その辺のことがいろいろ書いてあって、これね82年か3年ぐらいに出された本で、はい、あのね最後ら辺であの田中角栄に会って田中角栄と喋ってるんですよ、うん、
へ、
うん、すごい内容なんですよ。
ちょっと面白そう、うん、Amazon で売ってますかね。
この人あのこれの前にちょっとあの休出宣言をしていて、うん、これの1個前のでちょっと休止宣言をやめて書き始めて、うん、あのこれがジャンプのカムバック作品なんですよね、
う
ん、あの週刊少年ジャンプで有名な作家、代表的な作家2人挙げるとしたら、その1968年から始まって現在に至るまで代表的な作家って言ったら本宮博先生か鳥山明先生、この2人なんですよね。その3番手ぐらいに3番手ぐらいにあのワンピースの作者が来るんじゃないのかな、
小田さん、
うん、いや数字的なものではそうだけど、いやあの人は
まだ、まあ、休んでるからね、
まだそのジャンプの歴史としては格下になるんじゃないのかな。だって他にあのスラムダンクの人とかもいるしさ、
嫁武彦、まあそうですね、
うん、
だ この人があのジャンプを作ったんだから。
あの、そうなの？
男一匹ガキ大将っていうのがちょっとここにあると思うんだけど、
うん、
あでも本宮先生はちょっと国が燃えるとかでね、いろいろ、
うん、いやでもあれはあの集英社がデータを集めてか、集英社が、またはその本宮先生が雇ってるなんか、うん、そのシナリオの人たちが作ったのか分かんないけど、その本宮先生はそんなにイデオロギー的なものはないんじゃないかと思う、うんうん、
なるほど、
うん、まあ、でもこれはすぐ終わっちゃったんです
か？そう、これはね3巻で終わっちゃったんですよ。あの人気が全然なくて、うん、つまりあの漫画で政治なんかやったって人気出ないんですよね。
あ、
う
ん、
というのがあったから、あの漫画っていうのはあの政治に関わるっていうか、政治的な内容を書くのはやめようっていうのができたんじゃないのかな、うん、
だからジャンプだったらあのね、裸足の弦の中澤啓二、うん、でしたっけ、うん、先生とかね、まあうん、あれもバリンバリンのあれですけどね、
バリンバリンの、
うんうん、
でも漫画って結構その読みやすいから、うん、でしかも子供の頃から結構 うん、読むから、ある意味教育本的な役割も発達する。
そうですよ、私歴史が本当に苦手だった時に、うん、歴史の漫画を読んで、うん、それがたまたまテストに出てきちゃって、うん、これ知ってると思って書いたら、もうみんな書いてなかったみたいな、正解が私だけだったみたいな。
よく知ってたな。
何が出てきたんですか？
全然覚えてない全然覚えてないですけど、
うん、
ね、そうやってだから本当に漫画でこう入ってきたものとか、うん、あとなんかこう、なんだろう、こう生き方とか生き様みたいなものとかも漫画で教えてもらったりとか、
うんうんうんうん、
しましたね。
果たしの弦とかでね、こう反日的な思想を植え付けるみたいな、
あんま果たしの弦とか読んでないんだよな私。
実は俺も読んでないです、
うん、私も実は読んだことない
あれ9巻10巻かな、全部
読んだ。怒られるよコメント。
やばい。
読まないと。
読みません。
いつか読んでません。
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
はい、いやあの漫画読むのって非常に大変で、あの、うん、今年に1万2000冊ぐらい漫画単行本新刊出てるんですよ。うん、それを一人で読もうとしたら1日あたり33冊ぐらい読まないと、うん、その出てる全ての漫画単行本読めないんですよね。
うん、ただねこれ結構言うことですけど、うん、いろんなオタクっていると思うんですけど、うん、オタクの中でやっぱり漫画オタっていうのは一番知識量が多いですね。うん、なぜなら映画オタとか僕みたいなアニメオタって、うん、アニメ30分でしょ、うん、約ね、うん、30分を短縮することはできないから、うん、30分拘束されるんだけど、漫画って人によって早い人がいるから、うん、ボンボンボンボン読んでいけるから、漫画オタってのは一番知識量が多いっていうのは定説になってますよね。
早いのやっぱ
僕は遅い、僕は遅いです。
遅いんだ、
じっくり読むんだ。
じっくり読みますね。
私なんか3回目ぐらいまで読んでやっとなんか、あ、こういう内容だったのかってしますよね。
僕アキラだって6巻読むのに3日かかりましたからね、
うん、あでもね、それは もっとかかりましたけど私アキラは、
うん、なるほどね、はい、
いや漫画本当、漫画ってセリフの中にあの、うん、言いたいこと重要なぐらい、うん、凝縮されてるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
だからすごく知識をつけるには便利な媒体だと思います、
うんうん、
でもまあ今のその商業漫画っていうのはそれがやりづらい状況にあるんで、
うん、
あの 社会的なこととか政治的なこととかそういうのは全然漫画に入らずに、うん、あのなんか架空の世界でバトルしてたりとかそういう漫画が増えちゃってるから、
そうですね、
あの今の子どもたちはあんまりその社会的なこと政治的なことがあんまり分かんないんじゃないのかなと興味も持ちにくいんじゃないのかなと。どうだろうな、
その今の漫画は多分そのドンピシャで成人っていう漫画はないと思いますけど、うん、あの架空の世界とか、うん、あのちょっと違う未来社会とかの舞台でそのある程度そのテーマ性を固くしてそこに描いて社会的なものを語るみたいなのはあるんじゃないですかね、うん、
それは普通にあるよね、
うん、だからそういうところから、そういう固くされたメッセージを社会に変換して持ってくるっていうのは読者のリテラシーの問題なので、うんうん、それをやるために寛容させるためにはやっぱり漫画を数打たないとね、うん、読まないとやっぱりダメかなとは思いますよね、
うん、でもそういう漫画ばっかり選んで読める人はいいけど、うん、結構そうですね、そうじゃない漫画も今いっぱいあるわけじゃないですか。
結構恋愛漫画って多いですよね、
うんうん、
私結構あの7とか
さ7ね
天使なんかじゃないとか
僕最初7とか流行ってるって聞いた時にゲラゲラって笑っちゃって、うん、犬の主人公なんかなと思ったら違ったね、なんかね、なんか私7っていうの7っていうのって不動産屋で同じあったりさ、プッて笑っちゃったよ僕
それはまあいいや、
うんうん、すいませんね。
いや、うん、そういうだから恋愛ものとか、うん、あのこれって音楽的にもつながるかもしれないけど、うん、恋愛ものの方が売れるみたいな、うんところってあるんですかね、やっぱね。
恋愛ものの方が売れる、
うん、
どうだ
ろう、産業的にどうなんですかね。
そんなことはないんじゃないですか。
うん、恋愛ジャンル的にどうこうっていうデータはないからね。
あ、そっか、
そっか、
その面白いとされる作家のが売れる、
うん、恋愛ものはあんまり売れないような気がする。
少女漫画はね、売り上げは相当落ちてます。
うん、落ちてるんだ。
うん、あのリボンは、うん、あの僕は80年代あの星の瞳のシルエットとか、はい、まあ、大好きで読んでたんですけど、
はい、
うん、その時は250万部あったんですよ、あのときめきトゥナイトとかやってた頃。
あ、ときめきトゥナイトね。
90年代になったら、うん、あの子供のおもちゃとか、
はいはい、
赤ずきんちゃちゃとか、うん、姫ちゃんのリボンとかいろいろあったんだけど、ね、その頃は250万部だったんですけど、今は25万部ぐらいに落ちてますね。
そうなんだ。
そんなに、
やっぱそれってあの満喫とか流行りだしたっていうのもあるんじゃないですかね。分かんない。
いやいやいや、もう構造的な出版不況。
あ、そうなん
です
ね。
でも漫画喫茶も僕は影響あると思いますよ。あれ裁判になりましたからね。
うん、
あれはあのいわゆる所有あの著作権違反してるんだって言って、うん、裁判で争って、うん、被告が要は漫画喫茶側はこれは著作権法とかじゃなくて、うん、これは所有権の陳列なんだっていう、うん、陳列してるだけだからっていう理屈をこねて、確か結局原告敗訴したんだか和解したんだか、敗訴したんじゃなかった、うん、和解したんだかな、その漫画をその漫画喫茶側が買う時の中にその陳列権料みたいなのをちょっとずつ載せるとか、なんか そんなんで和解したような気がする。だから完全に漫画喫茶負けたわけじゃなくて、だから、うん、すごく、
ま、負けてたら今ないです
ね。負けてたらないから、
うんうん、だって昔だってね、普通に貸し本屋とかあったわけ
だから、貸し本屋があったから、
じゃあ本当に本を買う人が少なくなってる。
まあ、今のリボンの例だけど、うんうん、あの少女漫画はあの昔はリボン一人勝ちに近い状態だったんだけど、うん、そのプリキュアっていうのはチャオでやってるから、うん、子供たちはそのプリキュアがある雑誌を買う、うん、じゃあチャオを買いましょうというぐ
ら
い。
セーラームーンは仲良しだった。
セーラームーンはその時は仲良しが売り上げが一番良かったんじゃないのかな、
うんう
ん、だから少女漫画は結構その人気アニメが獲得するそういう作品があれば、うん、そこに少女は
村があって
、
少女
が村があって、少女以外
も村があって、プリキュアに村があってのはおっさんだと思うんです
よ。いやでも子供たち人気だよ、
あ、まあ子供はね、
プリキュアよとか言ってくるもん、うん、
でも少年漫画は基本ずっとジャンプ一人勝ち状態、一瞬だけマガジンに抜かれたけど。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうですね。
サンデー
マガジンだったら何だろう、ブリーチ、ワンピース、
マガジン、それはジャンプ、それはジャンプ、
ああサンデー、サンデーの話してる、うん、サンデーだったのに。
いや、サンデーだったらコナンだよ、
コナン。
マガジンは近代一、
コナン君もすごい漫画ですよね。
コナンはもう周りで人を死に釣りだからね、うん、
でしかもリセットされるって一話ごとに、うん、あのベイカ市ってね、あのデトロイト並みの凶悪都市ですよ ね、 なんかね。
ベイカ市、
昔のデトロイト並みの凶悪都市。
何
の
話？
いやいや、コナン君の舞台にベイカ市っていうのになってるわけですよ。
意外とコナン君読ん
でるな。ベイカ街の悪夢から撮ってるからベイカ市でしょ。それ毎回しかも知能犯だけが、ね、うん、凶悪犯罪を犯すっていうね、もう世界一の超犯罪都市ですよあそこは。
GTO、
GTO、うん、マガジン、
あ GTO ね、
田中です。なぜそのジャンプが一瞬だけマガジンに負けたかっていうと、うん、あの95年にドラゴンボールが終わって、うん、96年にスラムダンクが終わったから、うん、ジャンプが、200万部ぐらい落ちたんかな、
う
ん、
その
時にマガジンがね一瞬だけ抜いたんだよね、
うんうん、確かにそれでジャンプ買わなくなったもん。そうそう、
だから長期連載を長くすると、うん、その後のケアが大変、うん、だから、うんうん、あの今のジャンプだったら、うん、あのワンピースとかブリーチとかナルトとかが終わったら、うん、いきなり200万部とか300万部とか落ちるんじゃない、うん、300万部落ちたら終わりか
大変だね、うん、書く人もね、
そうそうそう、だから長期化してしまうっていう事情はあるよね、う
ん、時間もあれになってきたんで、あの、うん、今後のね、日本の漫画文化っていうのがどうすれば、うんうんうん、まあ、出版不況も絡むんですけど、うん、どうすればいいかっていうのは山野先生から
ありますよ。
ありますか、
うん、はい、答え出ました。
おお、来た、うん、来た。
あの、はい、漫画雑誌っていうのはその、はい、連載が長期化してしまって新人ができれないから次の世代の文化を作ることができにくいっていう構造があって、それとあの出版不況っていうのがあるわけじゃないですか、うんうん、じゃあどうすればいいかっていうと、あの長期連載、要するに、連載を長引く人に、うん、その出版の費用を持ってもらおうと、
ほう、うん、
なんか、その、あの漫画の原稿が原稿料をもらって、うん、漫画雑誌その、書店とか、コンビニとか駅売店に、ね、うん、配られるんですよ。さらに原稿料だけじゃなくて印税もらってるっていうのはこれ二重取りだと思うんですよね。
うん、
うん、それはまずいんで、あの雑誌載せるときはその宣伝広告料っていうのをその漫画家から取っていいんじゃないか、そうそんで、ね、あの印税もらえばいいじゃんという。
それ絶対漫画家から抗議きますよね。
いやでもそうしないと、うん、あの結局長期連載ばっかりが、うん、あのはびこってしまって新人ができれなくなるんで、
うん、
だから長期連載になればなるほどその広告料を上げていって、それをあの雑誌の価格に反映させれば雑誌の値段も下げることができるじゃないですか。
なんか山野先生みたいにこうネットで出しといて、うん、でなんかネットで読めるみたいなものがこうちょっと
課金的
か、じゃあ出版みたいな、
うん、
そういう流れとか、
いやそういうの例えば、まあ、僕の健官流はその流れでいったし、あの僕オタリーマンっていうのもその流れでいってるんで、
オタリーマン、
うん、あのネットから書籍化っていう流れはありますけど、うん、まだ漫画はそこまで主流じゃないですよね。まあでも僕の時はあの2005年に出版できたんで、うん、それはあのネットからってやりやすかったんですよ、うん、なぜかというと、あの2チャンネルっていうのがネットの中のマス媒体だったんですよね、
うん、
だから2チャンネルでさえ目立てば、あの出版まで持っていくことは可能だったんですよ。でも今はあの2チャンネルだけじゃなくてミクシーとかツイッターとか、フェイスブックとかいろいろメディアがあの、
うん、
細かくなっちゃったんで、
そうですね、
だからネットから出してもあの大部数を売ることは難しくなってます、うん、で結局マス媒体のその書店とかコンビニとか駅売店で売られる雑誌で売った方が、
うん、
はるかに宣伝効果が高いんですよね、うん、だからその宣伝効果高いところを今の長期連載があの取ってしまってるんで新人が出づらくなっちゃってると。だからその長期連載の人たちはあの印税をいっぱいもらえるんだから、
うん、
あの雑誌の載せるときは宣伝広告料を払っていいんじゃないのかと思うんですよね。
それを定義したいと、
うん、うん、そうすればうまくあの雑誌の値段も下がるし、
うん、
雑誌の文化っていうのが延命されるわけですよ。あの1995年っていうのは雑誌の、漫画雑誌の売り上げって3300億円ぐらいだったんですけど、
うん、
今は1800億円ぐらいものすごく落ちてるんですよね、
うん
うん、でそこを雑誌が落ちてさらにそこに長期連載漫画ばっかり乗っかっちゃってるんで、
うん、
5年後新しい漫画っていうのがもうないんじゃないのかっていうような状況にまでなってきてます。だって最近新しい漫画で売れたのって、新人作家って言ったらあ
の進撃の巨人、
うん、あれそれぐらい、
ね、伊佐山先生です、
うん、
あと僕が好きなのはテルマエロマエとかも好きだし、
若手、うん、若手ではそれぐらいだよね。
若手って言ったらやっぱり
テルマエはそんなに若くないけど、
若くないですけど、うん、まあ、一応新人の部類では、
うん
うん
うん、だからそれぐらいその新しいコンテンツが生み出しにくくなっちゃってるんですよ漫画雑誌からは、
うん、
だから、漫画雑誌で新しいコンテンツをいっぱい生み出すためには雑誌の値段を下げることと、
うん、
じゃあそれとあの雑誌をいっぱい出すためには、その 漫画雑誌を出版するための費用がいるんだけど、それを誰が持つかっていうのは、
金儲けしてる
出版社はもう限界まで赤字でも出版してるんですよね。
そう、
で
もそうしないと売れないです
よね、
う
ん、漫画作家は、うん、原稿料もらって印税をもらってるわけだから、うん、せめてその原稿料のところはね、漫画家が持ってもいいんじゃないのかと思います。
なるほどね。
でも漫画家の人ってこうちょっとあんまりお金がないようなイメージ、うん、私の勝手なイメージ、うん、新人の漫画家の人って
新人はないんだから、うんね、新人は原稿料払って連載が長期化した人には宣伝広告料を取ればいいということなんですよ、うんうん、長くなればなるほど宣伝料を高くやっていけばいいんですよ。それだけその雑誌に座っていて、うん、雑誌の枠に座っていて知名度はね、連載続けば続くほど知名度はね、うん、定着していくわけですから、うん、それに見合った対価を漫画家側が、まあね、払っていいんじゃないのかと、まあ、漫画雑誌の、
ね、雑誌に掲載している対価っていうか大御所は、ね、うん、単行本の広告料だと思えばいいわけですからね、うんうんうん、まあ、確かに、うん、
なるほど、
素晴らしい提言、
うん、それでいいと思うんですけど、まあ、漫画家は反対するでしょうね、うん、漫画家だって貧乏な人はいるって、ね、うん、いや、雑誌の枠は本当に既得権だと私は思います、
うん、ちょっと今ツイッターから何個か拾おうかなと思うんですけど、はい、ちょっと別の話題になっちゃうかもしれないけど、うん、しんのすけさん、ナルトやブリーチに銀魂は仲間を大切にする、実にこれは五穀だと思っている、絶対に諦めず悪に対して最後まで戦う姿は感銘を受ける、どこか今の日本に足りない精神が潜んでいることに気づいている人は少ない、しかし確実に子どもたちの記憶に残る、うん、そういう面で、
それはでもジャンプ漫画の王道だから、
うん、あ、そっか、
友情努力勝利がジャンプだから、
ブリーチナルト銀魂に限ったことではなく、ずっと昔からその路線なので、
うんうん、うん
う
ん、
まあ、ちょっとどうだろうな、
既得権の何が悪いんだって、いや既得権の何が悪いって、うん、新人作家ができれなくなって5年後漫画産業が、漫画の新しいクリエイターが生み出されなくなるという、そこが問題ですよ、う
ん、
いやだからね、漫画家には今なりやすくなってるんですよ、メディアが増えちゃってるんだ、携帯漫画とかもあるし、うん、同人誌とかも出せるし、でも、うん、マス の雑誌ジャンプマガジンさんでとかは、はい、新人が定着しにくくなってて、うん、新人が苦しむ、
うん、なるほどね、
専業漫画家としてやっていきにくくなってる、うん、そこが問題です。
その辺ちょっとこのナルマをね、ぜひ読んでね、
一応全部書いてます、
見ていただければ一応宣伝だけどね、
いつ出版ですか、
これ30日です、
じゃあ次
の明後日です、
あ、5月30日で定価1000円、うん、
辰巳
出版から出てますね、
1050円ですか、
1000円、あ、税込みでね、
うん、なんかさっき若者奴隷時代が全然売ってないよ、買えないよっていうコメント見つけちゃったんですけど、
ごめんなさい、
どこで買えるんですか、
アマゾンでぐらいしか買えません、
ね、またはここに来ていただいて、うん、直接山本先生持ってきていただいて、
い、実は持ってないんですよ、
そうなんだ
じゃあ持ってないの、
ちょっとじゃあ QA を、
はい、わかりました、うん、じゃあご来場の方からご質問とかご意見とかご感想で結構ですね、はい、何かありましたら挙手を、なかったら我々が話しますけど、ございますか、
なんか、まあ、事前アンケートもね一応取ってはあるんですけど、
ないの、う
ん、ないの、
いや僕ね、 あどうぞ、はい、
あマイクこんなもんで大丈夫ですか、
もうちょっと貼っていただいて、
はい、
はい、
最近スマートフォンなんかが普及しているのと同時に電子書籍って結構、はい、それこそ2チャンネル の、 携帯版なんかでも結構広告出てたり、ミクシーとかでも結構広告出てたりしてるんですけれども、うん、そういうのって漫画業界とか出版業界に関して今後影響って出ると思いますか、特に山野先生にお伺いしたいです、
はいはい、これで、
はい、
あ、こっちでもいいですか、ですね、電子書籍の市場がですね、今570億円ぐらい、漫画全体で今4000億円ぐらいなんですよ、うん、で出版全体だ と、2兆円弱なんで、出版全体と比べると、電子書籍っていうのは40対1ぐらいの割合、うん、
ジオンと連邦の国力みたいですね、
そんなにあるの、ジオンと連邦って、
ありますあります、
でそのうち、電子書籍のうちの、漫画の割合っていうのが8割ぐらいを占めてるんですよ、
お
う、うん、で電子書籍のうち、ほぼ500億円ぐらい、500億円以上が携帯漫画、いや、うん、携帯なんですよね、
あ、流行ってますよね、うん、携帯の漫画がね、うん、今ね、
ミクシーとかの、うん、すごい広告出てますね、うん、
で、まあ、パソコンでの売り上げっていうのは、50億円ぐらいなんですよね、ということを考えると、将来的に電子書籍の、産業規模っていうのは2000億円ぐらいまでしかならないだろうと思われます、まあ、今の出版が2兆円弱ですから、それの1割ぐらいがせいぜい1割かなと。で、あの音楽だったらあのパッケージ販売が今3割ぐらいなんですよね、
はい、
パッケージじゃない、データ販売、
はい、
だからパッケージが7割、
うん、
それを考えると、出版が1割ぐらいっていうのはかなり妥当かなと思いますけど、でも、その570億円のうちの8割が漫画ですから、将来2000億円市場になった時1000億円ぐらい、5割ぐらいが漫画になるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、まあ、漫画は4000億円市場ですから、それと、電子書籍が1000億円ぐらいなんで、まあ悪くはないかなとは思いますけど、
うん、劇的に何か革命的なもんではないっていうことですね。
そうですね、うんうんうん、あんまり夢ばっかり持ってると、ね、うん、いいことはないかなと。
漫画家に対して、
まあ漫画家に対して
漫画家からそれ言われちゃうとね、
うん、いやでも、うん、あの活字とかに比べると漫画が一番マシだと思います、はい、だって現状で8割を占めてるわけだから、
うん、
だから漫画家はかろうじて食っていけるけど、うん、漫画以外の人は食っていけないってことですよ、
うんうん、
だからまあ漫画が一番マシだと、
うんうん、
だからあの僕昨日かな TBS ラジオにゲストで出てらっしゃいましたけど、漫画家の福光茂之先生っていう、僕の小規模な失敗かな、うん、僕すごい好きな作家さんなんですけど、うん、彼がやっぱり漫画の中でこうなんか全然貧乏で、うん、ようやく都営住宅の抽選に当たったぞってわーとか言ってるぞとか、うん、すごい面白い漫画なんですけど、うん、やっぱりあれを見てると福光先生クラスでも、まあ、まあ今はね多少いいんでしょうけどね、うん、厳しいんだろうなって思いますよね、
うんうん、いやだってあのさっき言ったんだけど、その1年に出る新刊単行本って1万2000冊じゃないですか、
はい、
うん、それがねあの全作家に分配されるとなったらね、
うん、
かなりきついかなと、うん、95年は6000冊ぐらいやったんですよ。だから、うん、新刊の点数っていうのは倍に増えてるんですよね、
うん、
でも売り上げは95年に比べると落ちてるんですよ。
だからあの薄利多売というか点数は増加したけど、うん、売り上げは減少だから、
うん、
パイがもっとこう細分化されるというか、うん、
だから、
うん、細切れ
単純計算でいくと半分ぐらいになってる、うん、売り上げが。
なるほど。
でもあの昔よりも今の方があの売れるものは死ぬほど売れてる、ワンピースとか、
うん、
だからそういうことを考えると売れてない作家は本当に売れてないっていうことになっちゃってる、うん、だからこそあの大手大御所の作家にはあの雑誌の、ね、うん、枠に対して宣伝広告費を出してもらわないとね、うん、漫画文化っていうのは長続き延命できないかなと思います、
うん、なるほど。あの、うん、もう一つぐらいありましたら、
うん、なんか坊主さん見に来てくれてるんですかね。坊主さんありがとうございます。
どうです、いいですよ、はい、いいですよ、また同じ人だけど、どうぞ、はい、
すみません、同じ人で、
はい、
先ほどの長期連載のお話なんですけれども、はい、逆に長期連載しすぎて、私なんかそうなんですけれども、あのワンピースなんか、例えばあの長く連載を持たせるために話を、例えば昔のドラゴンボールって、特にアニメって、変な話、はぁって聞いためるだけで1週間とかそんなことあったじゃないですか。ありましたよね。そういうのが私なんか特にワンピースなんか今そうなんですけれども、ちょっとそういうのが多いっていうか、そういうなんていう話を引き伸ばすためにあの逆にもすっごいなんかあの引き伸ばして引き伸ばしてっていう感じで、
アニメ版だけどドラゴンボールって最初そのプレビュー、あの前のね、前の話の振り返りで7分ぐらいでしょ。あ、そうだった。
そうやってその引き伸ばしが長すぎて、もうなんか私なんか時々あのもうこの漫画ついていけないやってなって、うん、投げちゃうことがあったりして。
カイジだって全部そうじゃん、そんなの。金と銀とかさ、麻雀漫画の全部そうじゃん。
もうなんかこう睨んでこう終わりみたいな。
うん、そう、全部カイジの心の中の自問自答で終わるとかね。
俺は、うん、次は何が来るのか。
ひらめく開示その一瞬で終わる。
話を続ける
すいません。でだから長期連載ってそんなにだからメリットばっかりなのかなって、そう言って、だから広告料、山野先生のさっきの広告料を取るっていうのは長期連載があってもそんなに そうやって離れる、逆にそれが離れる要素にもなることがあるから、どうなんだろうなってちょっと思ったんですけれども、うん、すいません、そんな感じで質問。
いや、まあ長期連載があるからこそ、その今既存の雑誌ビジネスっていうのは延命できてるっていう面があるんですよね。
なんか堂々巡りですね、うん、
もし今の長期連載全部なくなったら、うん、多分漫画産業は倒れます、うん、間違いなく倒れます、
はい、うん、
いや、だからそれはなんで倒れるかっていうと、それまでにあの新人漫画家を育てておかなかったから。
うんうん、あ、まあ、ただ長期連載もまあその濃淡があると思ってまして、例えば川口海先生のジパングとか沈黙の艦隊は長期連載だったけど、うん、話引き伸ばしたっていう感じではなかったんですよね。
いや、でもそれはドラゴンボールにしても漫画の方は話を引き伸ばしてないよ。
あ、そうですか、
うん、アニメの方だよ。
あ、まあ、新編、あ、アニメの方かな、うん、新編としてはそうかもしれない、う
ん、いや、まあ、まあ漫画でも引き伸ばしてる漫画はあるよ。なんか何回も何回もなんかボクシング漫画で防衛戦をやってさ、いつまでたってもそのチャンピオンと戦わなくてね、何十巻って言ってるのとかさ、あとなんか村の中でさ、なん小さいなんか島の村なのになんかいっぱい人がね、怪我したりとかさ、
それあれでしょう、まあいいや。
まあいいや、なんか他にありますか。
特にないん
で。特にない。ちょっと私質問っていうかね、あの今後の、まあ、一応桜地なので、はい、まあ、政治的なのを絡めたいなと思うんですけど、
はいはい、
今後ね、例えば歴史教科書とかね、分かんないけど、歴史的なその教育において、はい、漫画とかね、うん、なんか流行らないですかね。
その歴史の漫画は流行ってるんですよ。
歴史は流行ってる。
戦国は流行ってるの、すごく、う
ん、あ、戦国はね、
前後の話はね、うんうん、すごく流行ってる。
その近代史的なこととか、
近代史だって江川達也が日露戦争の物語とかやってたけどね、うん、まあ一応、まあ、うん、
だからね、雑誌モデルではそれは難しいかなと、うん、
あ、だから単行本として、うん、山野先生みたいにボンって出しちゃって、うん、それを流行らすみたいなところ、
うん、だから単行本だったら可能だけど、うんうん、その代わり、漫画作家側に、うん、あの作画量があんまり出ないかなと、その初版すり部数では、
はいはい、
だから、ビジネスとして成り立たないかな、単行本っていうのは、うん、そこでどうしようかっていうのが今の問題です。
なるほどね、
うん、まあ、だからあのひみこさんが言ったのは多分あの評論的な漫画で近代史の話が出ないかなって、う
ん、なんかほら水滸伝とかさ、うん、なんだっけ、
三国志
とかはさ、すっごいな、
横山光
とか、そう、うん、はい、そういうので結構学んだりできるじゃないですか。
それはそうです、
うん、ああいうの書いてくれませんかね。
一応いるんじゃないですか。
いや、いることはいるんじゃないですかね。
チャンネル桜のあの水島社長が、うん、あの監督をしてる南京の真実っていう映画 の、はいはいはい、まあ、漫画があるんですよ、漫画雑誌がね、雑誌じゃないや、漫画単行本が、
うん、
結構面白いんですけど、うん、まあ、ちょっと絵は80年代60、うん、ちょっと古いんですけどね、まあ、
ちょっと分かりやすく言うと、うん、1000円の本を1万冊出す と、うん、印税1割で100万円なんですよ、
うん
うん、まあ、漫画家の収入ですね。
漫画家というか、まあ、うん、でも原作者がつくわけじゃない、その近代史とかそういうのは学者が書いたりとか、そしたら作家の取り分が5%とかになっちゃうんですよ、本来1割だったの。だから50万円とかになって、うん、その50万円で200ページとか300ページを書けるかっていう話になっちゃうんですよね。
なるほどね、
うん、それだったら成り立たないっていうことになっちゃうんですよ。
書く人もやる気が出ない、
うん、いや、そうだね、うん、でもね、昔だったら95年とか、ね、その時だったら、まだ1万ってとかことはなくて2万部とかも出せたわけ。その発行点数が昔は少なかったから、うん、新刊発行点数は昔は6000点で今は1万2000点ぐらいじゃないですか、
うん、
だから半分だったが、その分あのお客がいたわけだから商売として成り立ってた。今は成り立たなくなってます、
うん、
だから商業レベルではかなり厳しいかなと思います、うん、ただ抜け道はあって、うん、商業じゃない漫画で出すことは可能。自費出版。
自費出版か、う
ん、自費出版。
なるほどね。
いや、自費出版だったら例えばその1000円の本を、うん、1万部作ったら、うん、印税が1割じゃなくて作家の取り分、7割ぐらいにできるんですよ、
うんうん、
残りは全部制作費、3割はその印刷代とかの制作費にしてしまって7割を取り分にしたら、700万ぐらいにはなるよ、1万部でも、
うん、なんかその漫画でね、本当に真面目なね、歴史 日本のね、うん、あの愛国心をきちんと持った、うん、あの日本のことを今後の日本のことを考えたような漫画読みたいんだけど、
あ、うん、あるんじゃないんですか、
ね、ある ないのかな、どうなんだろ う同人誌誰か書こうか、
うん、できるんじゃないですか、うん、
ああ小林
よしのりさん
さん、
まあ、どうなんですかね、私よく知らないんですけどね。
いや僕は戦争論が好きだったけど、
うんうん、なんかほら、まあ天皇論とか、まあ、まあまあまあまあまあ
戦争論は良、まあ、かったかなと思うけど、うん、差別論とかは全くダメだね。
そうなんだ、
あれは街道のプロパガンダ漫画だから、
うん、おぼっちゃまくんは読んでたけどね。
ああそれはいい、
おぼっちゃまくんをパチンコでやっちゃったから、
ね、やっちゃったね、
言ってることが全部説得力がなくなっちゃったっていうのがありますね、うん、
パチンコの回でもねめっちゃ言って
ましたけど、パチンコの中にも集積回路は日系だからいいってことだから、ね、うん、
でもあそこはアシスタントを何人も雇ってるから、うん、アシスタント代を捻出するためにあのおぼっちゃまくんをパチンコに売るっていうのももうしょうがないかなとは思うんですよね。
だからそのお金とね、精神的なね、その志とね、うん、っていうのがやっぱ比例しないところは切ない。
近代史の世界史で言ったらヘタリアとか言う人いるけど、あれ全然勉強にならないですよ、う
ん、あ出たヘタリア出た
あの本当にね、うん、ああいうのはすごく僕は嫌、うん、あんなので勉強できると思ってるとバカにされるよ多分。
読んだことないけど、うん、
いや読みましたけどね、うん、あの事実の断片しか捉えてないし、
うん
うん、あのまああれはまあ歴史文として捉える方もおかしいですよね、うん、あれはまあああいう BL なんだっていう話、うん、
あれは擬人化漫画の枠内なんですよ、
う
ん、あれ
で歴上当ての
ってか、うん、いや歴上でもないし、
ね、でもないんだ、
うん、擬人化っていうジャンルがあるんですよ。
あ、うん、そっか、
なんか都営12号線を擬人化してとか、
東京メトロがどうたるとかね、うん、
はいはい、
だからそのヘタリアとかで近代史を勉強するというのは全く僕はおかしい話だと思う、うん、戦国バサラを見て、うん、戦国時代分かった気になってる人がいたとしたらバカにされると思う
から、それが入り口になればいいんだよ
入り口だったらまあまあ
いい、いやまあ漫画って基本的に、ね、入り口にしかならないから、
にしてもレベルが低いと思うな、
茶まご流行ったよね、うん、そうそう、
茶まご、茶まご
バイとか
バイブワーイって
バイって、う
ん、ただその今の漫画はその商業的になりすぎちゃって、その入り口のきっかけにすらもなりにくくなっちゃってるかなと、
売れればいいみたいなとこ、
ね、うん、まあ売れなきゃしょうがないっていうのはあるんだけど、
まあジレンマですね、
うん、でもまあ政治とかね、あの福祉とか労働とかそういう問題やっちゃうと売れないからね、そういう漫画が少なくなっちゃったと、
うん、はい、なるほどね、というような感じでちょっとお時間もあれですので、またこういう話をしたいですね、はい、いや面白いですねサブカルの話というのはね、ちょっとカオルさんから告知があるそうです。
そうです、あの私あの、はい、前回6月5日にクルージングパーティーやるから来てねなんて言ったんですけど、中止になっちゃったんです。
なんで
ごめんなさい、
なんで
ちょっといろいろあって、あんまりなんでとか
原発
原発ってどういうこと
原発
で、あの代わりでもなんでもないんですけど、はい、あの6月19日にあのこのチャンネル桜の近くの青山のループでライオンタイムっていうパーティーがあって、そこで
トラちゃんタイム、
6月の
ライオンタイム
トラちゃんタイムでは
ね、トラがね、うん、そう
だから6月の
6月19日です
19日
で、またブログとかでもお知らせするのでね、うん、もしよかったらあのツイッターとかでもお知らせするので、よかったらそっちとか見てください。
はい、
あの、
は
い、
6月19日、
はい、19の日曜日ですね、来てくれるんだよね、
はい、行きます
よ、はい
来てくれる
調整、
はい、フレア君も来てくれます、
僕と握手的な、
そうです
僕はあの隅っこの方でトラちゃんとこうペロペロして
る、そうですね、トラちゃんもペロペロしてて
気持ち悪い、わ
かりました、
はい
はい、
あとは、
あと告知ございますか、
特に
来週何やんの？
来週はほら、ちょっと待って、
なんか外交、
的な
特定アジア、
特定アジアのプラス台湾についてを、まあ、取り上げて、今後のね、
中間庁のこと、
中間庁ですかね。で、今後の日本のが外交的な問題とか、
ね、
いろんなことを話したいなと、
いろんな政治のこととも絡めて、
うん、そうですね、
はい、お話、
はい。
したいですね、
はい、じゃあスタッフ紹介かな、
はい、じゃあ姫子さんからどうぞ、
あ、はい、はい、じゃあスタッフ紹介いきます。会場運営川端健一さん、はい、ディレクター青井貴則さん、音響木更木ゆずはさん、カメラ丸おさむさん、生放送高野和之さん、と私でお送りいたしました。
はい、
はい、ありがとうございます。
この後1時間置いて、
そうですね、
ニコニコアニメアの久しぶりにやります。ニコニコアニメ
アアニメ三昧じゃないですか、
はい、いえいえ、あの魔法少女まどかマギカですよ、
はい、
はいはい、
ぜひね見ていただいてね、
はい、
うん、
マドカマリカはあのニコニコ動画で買えるんですよね。
うん、え、何を？
え、わお、話を。
あ、そうな
の。なんかお金払うと全部見れる、過去のまで。
あ、そうなの。うん、まあ、あの久しぶりに本当に僕ニコニコアニメアっていう、まあ、僕の原点みたいなラジオをやりますので、ね、ぜひ聞いてください
クレアさんの前、
ね、僕も出ます、
うん、はい、はい、あともう一人出ますんでね、うん、
はい、
はいはい、あと何かございますか。あと、僕と山野先生と星ひゅうまさんっていう、うん、あの
星ひゅうまさんは本名なんですね。
本名です、はい、あのロフトのイベントに一緒に出て方で、はい、はい、ということで、何かございますか。
という
ような感じでしょうかね、
まあ、来週土
曜日、
う
ん、
もね、ぜひ、はい、
来週誰が出るんだ。
来週はフレアさん、私、カオルさん、ティラさんです。
はい、
はい、
です。見てください。
スタジオに来たら本が買えますよ。
本が買えます。
はい、
ありがとうございました。